2ページから7ページ。特集、みんなが岡への宣伝大使。特集、みんなが岡への宣伝大使。インスタグラムで岡谷を盛り上げよう。宣伝大使という文字の上に、黄色い囲みの中にアンバサダーと書かれています。アンバサダーとは英語で大使や施設を意味する言葉です。10月から岡谷市ではインスタグラムを使ったフォトコンテストを初開催します。市内外の皆さんに岡谷市の魅力を再発掘して発信していただくことで市の知名度向上、PR につなげるプロジェクトです。インスタグラムは無料で写真や短時間動画を共有でき、若い世代だけでなく中高年にも人気です。今回は市内在住の平谷風花さんと岡谷市企画課の水沢優馬に映える写真の撮り方を案内してもらいます。お二人の紹介をします。岡谷市在住、インスタを紹介する市民ナビゲーター、平谷風花さん。いい写真が撮れるように頑張ります。白い半袖シャツに肩につくくらいの髪の毛。大きなスマホを右手に持ち、画面をこちらに見せるように持ちながら、左手でピースサインをしています。アドバイザーの水沢優馬はこんな人。今回のフォトコンテストを担当していて、風景写真を得意とするインスタグラムユーザーで、多くのフォロワーを獲得しています。今回は僕の経験を生かした映えるインスタを紹介します。短髪で黒髪、首元がしっかりしています。黒い T シャツを着て、手には黒い一眼レフカメラを持っています。以上、紹介を終わります。写真の説明をします。画面4分の3を使った大きな写真です。ネズミ堂と書かれた白いのれんがかかった店舗の前で、市民ナビゲーターの平谷さんが、写真を撮った後なのでしょうか。カメラを両手で持ち、アドバイザーの水沢さんにカメラの画面を見せている様子です。水沢さんは平谷さんの左側に立ち、画面を指さしながら何やら話をしているようです。以上、写真の説明終わり。インスタってどういうところが面白いの？インスタグラムはおしゃれな若者がやるものだと思ってはいませんか？ 4 つの項目があります。1、写真1枚で仲間ができる。自分が興味のある投稿、写真にいいねしたりコメントすることで共通の趣味の人とつながることができます。2、いいねがつくと嬉しい。自分の投稿を気に入ってもらえるのはとっても嬉しいこと。たくさん投稿したくなるし、知らないうちに写真が上手くなっていることも。3、アカウントがアルバムに。他の人に見てもらうことはもちろんですが、自分のアカウント、インスタに登録した名前を写真アルバム的に思い出を振り返ることができます。4、自分の知らない世界をたくさん見られる。見たこともない美しい景色、チャレンジしたくなる趣味、作ってみたくなる料理など、行ってみたい、やってみたいと思うことが見つかるはずです。コミュニケーション、趣味探し、情報収集、自分にぴったりの使い方で楽しんでみませんか？まずは、インスタグラムアプリをダウンロードしてみましょう。iPhone ならこちら。QR コードがあります。Android ならこちら。QR コードがあります。 インスタグラムといえば、ハッシュタグって何？写真のキャプションの後ろに、ハッシュタグ〇〇〇と、ハッシュタグをつけて投稿すると、その、ハッシュタグ〇〇〇が含まれる様々な投稿が同じカテゴリーとして分けられ、インスタグラム上で検索することができます。ハッシュタグは、あるテーマについて、いろいろな人が発信&共有できる仕組みであり、たくさんの人に投稿を見てもらえる手段の一つです。映えるって何？インスタグラムは、写真や動画を共有するのに適した SNS です。数年前から、インスタ映えという言葉が流行し、インスタグラムに載せた時に、カラフルでおしゃれな写真が見栄えのするところが語源となっています。SNS の説明。SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービスの略です。文章や写真、動画などを通して、登録された利用者同士が交流できる、ウェブサイトの会員制サービスです。参考、総務省国民のための情報セキュリティサイト、情報通信白書 for kids より。アドバイザーの水沢優馬は、普段こんな写真を撮っています。写真が2枚あります。写真の説明1。市内の神社の雪景色。大きなふわふわした玉雪が舞う中、拝殿に向かって歩いていく人の後ろ姿を写しています。うっすらと積もった白い雪の中に、足跡が点々と残ります。写真2。春を告げる伊豆早公園のカタクリ。まだ茶色い土が目立つ大地に、赤紫の花びらを下向きに大きく広げようとしているカタクリの花を写しています。後ろに写る他のカタクリの花をぼかし、花びらを広げようとしている一輪を大きく捉えています。以上、写真の説明終わり。次のページから映える撮り方を紹介します。目指せ映える写真。インスタグラムユーザーとして撮り方のコツを僕なりの方法で紹介します。参考にしてみてください。写真の説明。晴れた日に高ぼっち高原で撮影をする平谷風花さんと水島優馬さんの写真です。広い高原の中でお互いに撮影した写真を見せ合っているのでしょうか。二人肩を寄せ合い、水沢さんが右手に持っているスマホの画面を覗き込んでいます。以上、写真の説明終わり。1、風景、高ぼっち高原。水平プラス構図。風景は、基本的に水平を保つ。一眼レフカメラなどでは高視線が出てくるので、それに合わせてみよう。スマホも高視線が表示できる機種がある。高視線とは、カメラの画面に表示され、縦と横に均等に2本ずつ入る線のことです。主に写真の構図を決める目安として使うことができ、写真をバランスよく撮影するための補助線です。写真の説明。高ぼっちから望む諏訪湖。一番手前、画面の3分の1には鮮やかな緑の草むらが広がり、背の高いススキがたくさん顔を出しています。淡い茶色に白っぽい穂のふさふさが風になびいて一方方向に揺れています。緑の奥には、遠くに諏訪盆地と諏訪湖が見えますが、青白く霞んで見えるため、青空とつながっているようにも見えます。映えポイントがついています。以上、 写真の説明終わり。構図を意識してみよう。ここでは三角構図を使用。前景のススキ、真ん中の諏訪湖、空がそれぞれ三分の一の枠の中に収まっていて、三分割した交点に諏訪湖を置いています。三分割構図は、写真の縦横それぞれを三分割し、その交点や線にメインとなる被写体を配置する構図です。一眼レフカメラでワンランクアップ。より凝った写真を撮りたい人は、一眼レフカメラなどにチャレンジしてみよう。一眼レフカメラは、コンパクトデジタルカメラよりも画素数が高く、画像サイズが大きく、きめ細かい写真が撮れます。背景がぼけて、人だけが際立った写真。川の水しぶきの勢いが伝わってきそうな写真。様々な表現の写真を見たことがあるのではないでしょうか。そういう表現豊かな写真を撮影できることも、一眼レフの大きな魅力の一つです。写真の説明。夜の諏訪湖を遠く高い場所から撮影した写真です。画面の上部には山々が薄黒く連なり、左手奥には富士山のシルエットが見えます。諏訪湖の周辺に立つ建物を出す様々な色の明かりがぼやけて、二重三重となり、諏訪の町全体を暖かい黄色やオレンジの霧が包んでいるかのように見えます。もっとインスタ映えポイントがついています。以上、写真の説明終わり。この写真は、一眼レフの長時間露光、シャッターを開いた状態に長時間保つこと、という手法で撮影した作品です。雲が煙の帯のように見えたり、光の美しさを詳細に捉えることができます。2. 人物、高ぼっち高原。その1. 奥行き感プラス連写で動きを出そう。ポートレートモードを使って背景をぼかし、被写体を際立たせた奥行き感のある写真を撮影。ポートレートとは、肖像画の意味で、人物を主な被写体とした写真のこと。動きのある写真を撮るときは、連写モードを使うと良い。子供の写真を撮るときにもグッと。スマートフォンの機種によっては、機能が搭載されていない場合がありますので、ご注意ください。写真の説明。高ぼっち高原の杭が打たれた緑の道沿いに立つ平屋さんの全身を写した後ろ姿の写真です。画面の中央に立ち、風になびく髪の毛とは逆方向に長いスカートが大きく揺れています。映えポイントがついています。以上、写真の説明終わり。二つのポイントがあります。1、動きが出る服装でその場でくるっと回ってもらう。2. 杭がある道の上に立ってもらい、三角構図で安定感や奥行き感を出す。構図と書かれたカメラマークの横に、縦長の長方形の枠があり、格子線が画面を9分割しています。三角構図と書いてあり、平屋さんの後ろ姿の写真がはめられています。下の両端の枠と真ん中の段の中心の枠を3つの線で結んだオレンジの三角形の中に被写体の平屋さんがちょうど収まっています。人物、高ぼっち高原、その2。光、プラス小物でおしゃれに。写真の説明、柵のこちら側に立ち、遠く諏訪盆地を眺める平屋さんの後ろ姿の全身写真です。上3分の2には白く厚い雲が広がり、隙間に青空が見えます。白い雲を背景に、平屋さんの黒い髪の毛が風に吹かれて無造作になびく様子がわかります。 左手で軽くスカートを持ち上げ、風でふんわりとなびく長いスカートの裾が大きく広がっています。平屋さんの持つカメラ、ショルダーバッグの紐、腕時計、足元のサンダルはすべて茶色で統一されています。映えポイントがついています。以上、写真の説明終わり。4つのポイントがあります。1、人物を撮る場合、光の当たり方を逆光ではなく、順光か反逆光、横か斜めから日が当たるにするとベスト。2、風を受けている感じを強調するため、スカートの裾を持ってもらっている。3、小物を身につけてもらうと、ポイントができておしゃれ感アップ。4、構図を工夫してみよう。対角構図。被写体を対角線上に配置する構図で、放射線のような広がりを持たせ、奥行きや躍動感を出す。構図と書かれたマークの横に、縦長の長方形の枠があり、格子線が画面を9分割しています。対角構図と書いてあり、高ぼっち高原に立つ平屋さんの写真がはめられています。下の左枠から真ん中の右枠まで斜めにオレンジの線が引かれ、柵と書かれています。縦、右側の線上に平屋さんが立っていて、柵に対して垂直になっています。やり方を教わると自分でもできそう。工夫や操作一つで全然違う写真になるんですね、という平屋さんのコメントが載っています。インスタグラムで見つけた。岡谷の素敵な写真。ハッシュタグ、岡谷。岡谷はローマ字です。ハッシュタグ、岡谷市。インスタグラム上で、ハッシュタグ、岡谷。ハッシュタグ、岡谷市という言葉で検索すると、たくさんの投稿が出てきます。その中の一部から素敵な写真を紹介します。アットマーク、ホノルル0704さんの写真。横川川の桜並木。アットマーク、長野ドット犬旅さんの写真。大阪公園のアジサイ。アットマーク、Y アンダーバー高弘0627さんの写真。キツネのカミソリと蝶伊豆早公園。アットマーク岩倉アンダーバー Y さんの写真。昨年の岡谷市灯籠流し花火大会。以上4枚の写真があります。
3、食べ物三とこ構図プラスぼかし。説明が4項目あります。1、対角構図で構図を工夫。2、背景をぼかすことでケーキを主役にしている。3、逆光または反逆光で撮ることで立体感が出て美味しそうという感じが伝わる。反逆光の反は半分の反です。4、被写体をど真ん中に持ってくる。日の丸構図で撮れば撮りたいものが分かりやすく伝わる。対角構図と日の丸構図の説明図が載っています。対角構図は被写体を画面斜めに置きます。日の丸構図は被写体を真ん中に置きます。水沢さんのプラスアルファのコメントが載っています。テーブルの先に見える庭も画面に少し入れることでカフェの雰囲気が伝えられます。対角構図の写真はケーキとコーヒーが対角線に写っています。映えポイントがついています。日の丸構図の写真はケーキが真ん中に写っています。ご協力いただいたお店、喫茶三とこ、築100年余の静止家の住宅をリノベーションしたカフェ、 ギャラリーとして展覧会も行っています。インスタグラムアカウント、@santoko.sua。ホームページの QR コードが載っています。4、小物、雑貨、ネズミ堂、構図プラス光。説明が4項目あります。1、対角構図となっていて、自然と対象物に視線が行く。2、背景をぼかしている。3、光を半逆光にすることで立体感を出している。4、背景をぼかしている。対角構図の説明図が載っています。プラスアルファで、平谷さんのコメントが載っています。手前は旗織りに使う道具だそうです。インテリア小物として飾ってもいいですね。岡谷っぽいかも。対角構図の写真があります。手まりと道具が写っていて、手まりに焦点があり、手前の道具がぼかしてあります。映えポイントのマークがあります。柿の写真があります。半逆光で背景をぼかしてあります。ご協力いただいたお店、古材と古道具、ネズミ堂。温かみのある古い道具や家具、古材を扱うお店。ワークショップも行っています。現在は休止中。Facebook アドレス、https://www.facebook.com/nezumido/。Facebook の QR コードが載っています。いいねを増やす3つのポイント。Instagram でたくさんの人に見てもらい、いいねを増やすポイントを紹介します。1、効果的にハッシュタグを使おう。3項目あります。1、ハッシュタグに続く言葉は自由に設定可能。一般的には写真に関連する地名、場所、物事など。2、キャンペーンやイベント、写真を紹介するアカウントなどで設定されているハッシュタグを使う方法もあります。3、ハッシュタグはなるべく多く入れましょう。インスタグラムの場合、30個まで設定可能なので、うまく活用してみましょう。また外れのハッシュタグは NG。2、投稿の時間帯に工夫を。投稿する時間帯は、平日なら午後6時頃から9時頃、休日なら正午から午後1時くらいがおすすめ。多くの人が SNS を利用している時間帯で投稿するとフォロワーに通知が行く場合もあるので見てもらえる可能性が高いのです。3. スタイルに一貫性を持たせる。風景、食べ物、人物写真など載せる写真に一貫性を持たせたり自分なりのスタイルを作るとフォローにつながり継続して見てもらいやすくなります。また、季節感のある写真も、いいねがつきやすいです。試してみてね、と平谷さんのコメントと4枚のお菓子の写真があります。SNS は次にお知らせする3つのことに注意して使用しましょう。1、他者の肖像権、著作権などを侵害しない。許可が必要な場所では撮影の許可を得る。2、自分の個人情報の公開や投稿内容には注意する。3、誹謗中傷をしない。また、誹謗中傷を受けたら、相談機関などに相談する。スマホで投稿する際の画面があります。新規投稿画面に写真と4つのハッシュタグが載っています。ハッシュタグ、おかや。ハッシュタグ、おかやし。ハッシュタグ、たかぼっち。ハッシュタグ、すわこ。なるべく多くのハッシュタグを入れよう。さあやってみよう。 水沢さんが画面を指さしています。商業観光課でインスタ始めました。インスタグラムを使って一緒に岡谷のお店を盛り上げよう。商業観光課では8月からインスタグラムを活用して市内商業全体の PR を実施、高齢の商業者に代わって店舗情報を発信したり、支援事業やイベントの案内をお伝えしています。インスタグラムの画面の写真が載っています。写真の上に商業観光課インスタグラムを始めました。市内商業全体の PR を実施します。ハッシュタグお買い物するなら岡谷、ハッシュタグ楽しむなら岡谷と書かれています。商業観光課坂本奈代さんがフォローをお願いしますと写真を指さしています。商業観光課インスタグラム enjoy_okaya QR コードが載っています。岡谷の魅力を発信、観光協会でもインスタやっています。岡谷市観光協会公式インスタグラム tabitabi_okaya QR コードが載っています。岡谷市インスタグラムフォトコンテスト2020募集テーマ、岡谷市の見たい、行きたい、食べたい。応募期間2020年10月1日木曜日から12月31日木曜日まで。詳しくは裏表紙の説明をお聞きください。皆さんの投稿お待ちしています。さあ、あなたもハッシュタグおかやをつけて投稿してみよう。難しく考えずにチャレンジ。まずは身近なものから撮ってみましょう。あなただけのおかや紹介しませんか。まずは気軽に身近なおかやらしいものから始めてみましょう。写真が2枚載っています。うなぎの写真とマンホールの蓋の写真です。問い合わせ、企画課、内線1528。